最終回の今朝はコーヒーが眠りに及ぼす影響です。
眠気を覚ますためによくコーヒー、カフェインを取ることがありますよね。このカフェインと眠り、その関係についてお話を伺おうと思います。
はい、眠気覚ましのコーヒーは皆さん現代人の生活に欠かせません。コーヒーや紅茶、緑茶に含まれるカフェインが眠気やだるさ解消に有効であることは、カフェインが栄養ドリンクや風邪薬にも含まれていることからもわかります。しかしカフェインが睡眠障害の原因になること、カフェインよりもむしろ眠気覚ましには短い昼寝がとても有効であることを今日はお話しします。私の知人 K さん、25歳の男性ですが、学生時代から寝つけない、疲れが取れないなどの悩みはありませんでした。毎朝5時半に起床、6時には朝ごはんでコーヒーを飲み、7時半から夜の8時までは業務で常にコーヒーを飲んでいました。夜の9時頃に夕食で、また食後にコーヒーで、11時に寝るっていう、まあでも規則正しい生活をしていました
ですね。
コーヒーは起床時や勤務中の眠気の解消のために飲んでいました。ただ眠気解消は朝や昼過ぎのみで、その他の時間はただ目的なく飲み物として飲むことが多かったとのことでした。そこで私の講義を彼が聞いてですね、コーヒーが睡眠に良くないと知り、生活上の変更点としてコーヒーの摂取を取るのをやめて、朝は牛乳やココア、日中や夜は水や麦茶に変えたそうです。それ以外の生活習慣や睡眠時間は変更しませんでした。コーヒーをやめて1日から3日目でまだ飲みたいと思ってたそうです。彼の生活のサイクルの中に飲む習慣がついているために意識して我慢していたそうです。しかし4日目以降にはコーヒーを飲みたいと感じなくなったそうです。これまでは眠る時刻の10分前にはそろそろ寝なくてはと思って布団に入り、ある意味強制的に寝ようとしていたそうです。それがいつもの眠る前の30分前頃から自然と眠気が来て、もう寝たいと感じて布団に入るようになったそうです。眠気を感じて眠りをつくようになり、深く眠れると感じるようになりました。朝の目覚めや昼の仕事の能率には変化は自覚しなかったそうです。しかし6日目以降には起床後の気分が良くなって、熟睡できたと感じるようになりました。コーヒーもむしろいらないと感じるようになったそうです。目覚ましのアラームがなくても頭でぼんやり朝だと感じ始め、しばらくして目を開け時計を見るとアラームの設定時刻の10分前ということが増えたそうです。生活習慣は変えず、ただコーヒーをやめただけでしたが、睡眠が顕著に改善したことに彼はとても驚きました。自然に目が覚めてしまう現象は未だに不思議で仕方がないということです。しかしながら、もう寝ないと、いやもう起きないとと感じるストレスがなくなったことは非常に良い変化であったと、私への手紙の中で書いておりました。
ただその全てやめてしまうっていうのはなかなかできにくいことだと思うんですけど。
そうですね。だからぜひノンカフェインのコーヒーを飲んでいただくか、できれば昼午後3時頃まででやめるように、まあ高いコーヒーを少し1杯か2杯楽しむようにしてください、まあ夕方以降はぜひ控えると良いでしょうね。
ただそのカフェインが持つ覚醒作用っていうのは今本当に必要な方いらっしゃるかと思います。眠い時にはじゃあどうしたらいいんでしょう。
そうですね、ビジネスの関連サイトを見ると、ガムを噛む、顔を洗う、レオンシップを貼るなどの対処法が紹介されています。正解は眠い時には寝るに限るっていうことです。眠いっていうのは実は脳が疲れて休息を求めているサインなんです。それを無視して小手先のテクニックで目を覚まそうとしても、肝心の能率はどんどん落ちていくだけです。カフェインや外的刺激は無理やり目を覚ましているだけなんですよ。なぜこのコーヒーが脳に効くかっていうとですね、ちょっと詳しく言えば、カフェインを飲んで目が覚めたっていうのは実は脳が疲れが取れたんじゃなくて、脳は本当は眠らなくちゃいけないのに眠たいっていう信号をブロックされたために、脳が無理やり覚醒状態に持っていくされているということなんですね。 あとカフェインはやっぱり脳の血流量を増やしたりするので、なんか頭が元気になったりすっきりしたような感じになりますけど、ちっとも眠気は取れないし疲れも取れないわけです。だから眠い時には寝るに限るっていうことです。年齢により異なりますけども、眠い時には短い昼寝がとても有効です。働く世代の方は20分程度、小学生では10分程度、 高齢者では30分以内の短い仮眠をとると疲労が軽くなるだけでなく、疲労に対する予防効果もあることが、ただ静かに休憩しているよりもいいことが広島大学の林先生らの研究で確かめられています。最近では企業で仕事中に眠気を感じたときに15分程度の仮眠を推奨するパワーナップ、そうですね、ナップというのは昼寝ですから、昼寝で元気になるという制度を設けています。で、実際にですね、これは広島の東小谷小学校というところで導入しているんですけども、午後2時5分になるとチャイムが鳴って7分間うつ伏せするんですね、机の上に。そうするとその7分間の昼寝をしただけで、昼寝というか目をつぶっただけで保健室に行く回数が格段に減ったんですね。だからそれで今もその東大谷小学校では人間が一番眠い時間2時ごろに7分間眠る仮眠を取るということを励行しています。
それは夜の睡眠には影響はしない。
当然逆に高齢者でもそうなんですけども、短い昼寝をした高齢者ほど夜の睡眠効率が良くて中途覚醒が少ないんです。メリハリができるからなんですね。なぜかというと昼間に眠い時に寝て、その後また元気に活動しますから夜がまた眠れる。昼寝もしないでコーヒーを飲んで眠気をやり過ごしているとダラダラしてつい途中でうたた寝するから、また夜の本格的な眠りが良くないわけですね。
逆にそのコーヒー以外、カフェイン以外の眠気の覚まし方、
だから外に出ることですね。外の太陽光を浴びるだけですごい明るさです。皆さんの今の室内は200ルクスぐらいとか300ルクスぐらいですけど、今日みたいな曇りでも外に行くと1万ルクスありますから、光照射を外で浴びる、雨の日でも外に行くと強い光刺激が脳は目を覚ませますから、だからちょっと外に出て背伸びをすることがいいと思います。
もし仮眠ができなくても外に出て、
そうです、眠い時は外に出るってことですね。
なるほど。5日間にわたって眠りについてお話しいただきました。どうもありがとうございました。
はい。